小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2019年8月1日の番組です。小坂さん、
はい、
急遽、
はい、
先週配信されました番外編。
番外編
聞きましたよ。
珍しいですよね。
珍しいですよね、
この番組で番外編を配信する。
はい、
はい、聞いてない方いるんじゃないかと思ったりするんだけど。
そうですよね、
はい、
普段この商売の極意と人間の科学は隔週のアップロードですけれども、はい、それが先週、本当はお休みのタイミングで、
突如、
そうですね、
突如
アプリヒマラヤの方で配信されている小坂さんの有料番組心と行動の科学24のレッスン、そちらをなんとこのチャンネルの方でもお聞きいただいたと、
まるまる聞いていただいた
と、はい、いうことなんですけれども、ね、またちょっとガラッと雰囲気変わりますね、
はい、
あちらは小坂さんのもう一人喋りで、うん、そして非常にワクワク系らしい事例を中心にお話しされていましたけれども、
ね、事例をね、うん、中心としているというのがあの番組の特徴ですね、
はい
はい、
でその事例を受けてまたそこでどう思うかっていうのが大事っていうお話も小坂さんされていましたね、うんうん、
はい、
じゃあ小坂さん、改めて本日その事例っていうのが、まあ、いかに大事かっていう話ですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、お願いします。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、次の開催は8月23日金曜日が大阪、8月27日火曜日が名古屋、9月12日木曜日が東京、10月16日水曜日が新潟開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。さあ、先週配信されました番外編のところでも、詳しくお話しされていましたけれども、
はい、
事例について今回は、
うん、そうなんですね、あの事例っていうのはまあ皆さん説明するまでもないと思うんですけど、うん、事例ってなんだっていうのは、はいはい、この事例から学ぶっていうことがいかに重要かというのは、うん、実はあの私が主催してますワクワク系マーケティング実践会、
はい、
これ始めましたのは2000年ですから、うん、もうかれこれ20年ぐら
い
前になるわけですが、うん、まあ、かねてより発足当初からですね、
はい、
事例を実践している会員の皆さんからこう、まあ、うちではエントリーと呼んでますけども、こう投稿していただく、はい、ということに力を入れてきたんですが、うんうん、まあ、その頃はね、事例から学ぶっていうのがこんなに重要なことなんだということは、うん、実はあんまり気がついてなかったんですよ、ところが、まあ、最初にそのエントリーという制度を、うん、あの作り、そしてそれを強化していったのは、うんうん、まずこれはよくこの番組でも触れている外貨、自分たちがやったことをただ経験しただけではなくて一旦外に出さないと本当に経験したことにはならないという、その外貨ということを重視して、つまり会員さんそのものが実践したものをまとめて私のところに送るという行為そのものが成長につながるという考えが先に立ってたんですね。ところがその後、その事例がどんどんどんどん増えていくにつけ、その事例に触れれば触れるほどこう、まあ、後になって入会してきた会員さんたちの成長速度が早いんですよね。でそういうことから今度は事例というのがどれほどの影響力があるのかということをまた研究をね、国内外の研究を紐解いていった結果、今となっては事例から学ぶということはこんなに重要なことなのかと、
そういうプロセスがあったんですね。なんかちょっと意外なのが、うんうん、もうワクワク系といえばやはり何でしょう、ちょっとエンタメ視点で見ても、
うん、
事例が
そうです、ね、
めちゃめちゃ面白い、
面白いですよね。もうよく講演でも、
あ
のそのご評価をいただくですね、
はい、で小坂さんの書籍でも、拝見しますし、うん、お話でもよく伺うので、もう事例あってこそみたいなイメージがあったんですが、
そう、
それにこうたどり着くまで気づくまでっていうところ にいろいろあったんですね。
そうそう、うん、今宮田さんがおっしゃるようにまず事例っていうのは面白いじゃないですか、
うん、面白いです。
だからまず私の初期の著作からも、はい、たくさん事例が出てますから
出てますね。
まずそれはアウトプットとして面白いし、うん、興味を持ってもらえる、うんうん、それから先ほど申し上げたように事例を出す当事者の方は、うん、実は出すことによって成長速度が早まる。しかしさらにその奥深さというのは、
はい、
その事例に触れることが成長速度を早めるというね、
うん、
いうことが科学的にいろんな形で立証されているんですよ、
うんうんうん、
でここで皆さんにお伝えしたいことはもちろんまずは故にいかに事例に触れるか、うん、ということが、
はいはいはい、
あのここで詳しく科学的な説明をしてる時間がないんだけど、うん、ですからそうなんだと思っていただきたいんだけども、うん、とにかくおそらく皆さんがへえ事例ってそんなに大事なんだって今ふわっと思ってるのの数百倍大事なんですよ。
あ、そっか、事例って大事だなって今皆さんが思ってるこの感じの
数百倍大事なんですよ
それは大事だ、
そう、それは大事でしょなんでね、でもう一つここであの、まあ、注意っていうかね、まあ、まあでもいわば注意していただきたいことは、うん、じゃあその事例っていうけどその事例というものは本質的にそのあなたが学んでいる事例は事例なのかというね、
あ、ここちょっと少し難しい話になりそう
ですね。これとても重要なんですね、
うんうんうんうん、
例えばね、よく MBA の講義でも、はい、ケーススタディってやるじゃないですか、
うんうん、
でこれは本当にすごいなと思えるなケーススタディっていうのはやはり当事者が来られたりで講義したり、うん、あるいは当事者をすごくその綿密にインタビューをして、うん、いろんな当事者ですら気がついてないことを引き出して、うん、それを取りまとめたり、
はい、
それは本当に本物のケーススタディで、うん、やはり事例だと言えると思うんだけど、実は巷でよく題材になっている事例にを注意していただきたいのは、
はい、
まあ、なんて言いますかね、非常に端的な言い方をすると誰かがやって結果が出たものをなんか勝手に分析してるみたいなね。
はいはいはい、はい、
うん、
なるほど、
それは事例じゃないんですね、うん、で私たちの事例が事例であるというゆえんは、
はいはい、
先ほど申し上げたように、うん、私たちの手元に集まっている事例もう今1万件を超えてるんですけども、その事例というのは、うん、もう全て私たちのこの私たちがワクワク系と呼んでいる理論と実践手法を自らがまず学んで、うん、それで実践を始めて、
うん、
つまり応用を自分のところで応用してみて、
うん、
そこから結果が出たの出ないの、あるいはその紆余曲折、
うん、
そういったものが、まあ、まとめられて送られてくるじゃないですか。ということはこれはもう例外なくこの私たちの理論と実践手法を知った人が実践して生み出した結果なんですね、
うんうん
うん、ということは事例なんですよ、
はい、
ところが今申し上げている注意点というのは世の中に事例解説されているものが、例えばさっき申し上げたようにたとえご本人が提出したものをベースにしてなくても、例えば改めてそのご本人にインタビューをしたり、うん、その綿密にね調査をして、うん、まさにケーススタディたる、まあ何て言いますかね、本質に迫った形でこうスタディされているケースであれば、それはずっと今申し上げているその100倍大事な事例から学ぶってことに該当していくんだけど、なんかね勝手に分析されているものっていうのはむしろ事例から学ぶ本質からずれていくんですよね。
勝手に分析というのはその例えば事例を求めている人が何かを読んで自分で分析することも含め、もしくはあまりこう本質を捉えてなくて分析されていることも含めというような、
これちょっと極端な例を言いますとね、
はい、
これ実話なんですが、
ええ、
私どものもう長い会員さんがね、
はい、
うん、ある日ある方の勧めで地元のあるセミナーに出ましたと、
うんうん、
でそうしたところ彼が地域で自分がちゃんとワクワク系を活用していろんな紆余曲折の末にたどり着いた、まあ、チラシがありましてね、うん、それは非常に集客とか販売力があるんですけれども、それが出てきたと事例として、
おい、
彼が知らないのに、
はい、
知らないうちに、うん、事例として出てきて、そしてとても間違った解説をしていたと、こういう感じですよね。
怖
そう。で今その勝手に使ってる倫理の話は置いといて、
まあまあそうですね、
置いといて、うんうん、でも あの意外とね、それはその悪気があるとかないとか倫理の話は置いといて、はいはいはい、とにかくその事例から学ぶってことのとても大事なことは、やっぱその事例の本質を学べないといけないわけで、例えばそのチラシであれば誰がどう勝手に解釈して使っても、その物理的なチラシってものはチラシなんですよ、だけどもこれはとても事例から学ぶ時の大切なことなんですが、その物理的に出来上がったチラシの形がどうだとか、文言がどうだとかっていうところを表層的に学び取っても、その事例から学ぶという力をね、受け取れないんですよね。
あの先週の番外編の時にも小坂さんおっしゃっていましたけれども、あ、コピーライティングが上手なんですねと思ったら違うんだよっていうことですよね。
そうそうそうそう、それと近いものがありますよね、ですから実は事例っていうのはもっとその奥深いものを持っているし、その奥深いものこそ、ある意味ちょっと違った言い方をすると、その方の本当にその知力や時間や場合によってはお金を費やした全ての体験を自分の脳の中に流し込めるみたいなことなんですよね、そういう力があるんだけど、まあ、さっきのようなことでは全くそういう効果がないんですね、で意外とそういう事例も、事例に学ぶかのようなものも、世の中にいっぱいあるので、
それの何でしょう、選択と言いますか、判断と言いますか、
難しいですよね。
難しいですね。
難しいと思いますね、ですからまあこれはあの我々はここをまあ大事にしてるって話なのですが、そのこうでないとダメだよって言ってるわけじゃないんですけども、やっぱり我々はこうまあ事例を共有することで成長速度を早めて、そしてあとはいろんな事例が頭の中に入ってくることで、頭の中にどんどんどんどん引き出しが増えていくし、その引き出しってのは足し算じゃないんですね、掛け算なので、もう膨大に自分のアイデアの引き出しって増えていくんですけども、そこで最も心がけてることの、まあ、1はですね、やっぱり本当にワクワク系を使った事例なんだということ、ワクワク系を知ってよし使ってみようと思った人が使ってみてどうだったかという事例なんだという、
なるほど、まずそこの共通の認識だけでだいぶ差が出そうですね。
そうですね、まあ、我々はここに非常に、あの意識を持っていて、まあ、ゆえにその方のその背景も葛藤も、そこに至る結果に至るプロセスも、それあるいは結果からの気づきも全部我々は共有できるんですね。
そっか、それも含めて事例なんですね。
そうです、そうです、そういうことなんです。
こう書いたからこううまくいったよだけじゃない、
だけじゃないんですよ、そしてその出口だけを見ることがやっぱり非常に間違った学びになりやすい。
でもその出口だけ僕もですけど見がち。
そうですよね。まあそのね、手っ取り早いというか分かりやすいというか、まあ、しかしながらどんなに手っ取り早くて分かりやすくても本質的にあなたの力にならないのであれば意味がないということを言いたいね。
いかに事例が大事で、事例の事例とは何ぞやってとかもちょっと考えながら受け止めないとっていう、
まあ、そういうね、まあ、私が言うと口はばったいけど、そういう深いところを考えた上での、まあそのヒマラヤさんの番組ね、なので24回のレッスンは全部事例なわけです。そしてその事例も、まあ、私の手元には今ですら1万件を超えているので、その中からまず最初にこれを初めて、例えば私の講演も聞いたことがない方がこれを聞き始めて学べるとしたら、まあ、その中の24個はこれだなみたいなね、そういう1万分の24なわけですよ、
僕もこの心と行動の科学24のレッスン、いくつも聞かせていただきましたけれども、
ありがとうございます、
まあ、最初の話に戻るかもしれないですけど、なんせ事例が面白いですね。
そう、事例がね、
そこからやっぱりワクワクして入っていくと、いろいろと事例の受け止め方もなんか僕の中でも少し変わってきたかもしれないです。
まあ、それはでもありがたい話で、やっぱり面白いなと思ってスーッとね、こう聞き流していただくというか、それが結局学び、本質的な学びにつながっていくので、まあ、今日はあえてこういう話をしましたが、あのそんなに難しく考えないでいただいて、いや今回の事例も面白いなというような感じで、あとなるほどこういうことねみたいな感じでね、キャッチしていただければよいかと思います。
はい、さあ、その今日お話ししました小坂さんの有料番組心と行動の科学24のレッスンですが、こちらをお聞きいただくにはキーワードヒマラヤ音声で検索していただき、ヒマラヤのアプリをインストール、そして、小坂雄二 または心と行動でチャンネル検索してご購入ください。24回のレッスン、すべて何度でも繰り返し聞けて2000円です。無料視聴も用意されていますので、ぜひ聞いてみてください。しかも小坂さん、こちら24回のレッスン、はい、スマホ片手に電車3駅分ぐらいの、中で聞けるようなボリュームで、
6、7分ですから、
はいはい、収録されてるということなので、
毎回トピックがね、タイトルになってるんですけど、
はい、
例えば人はこんな時に行動が止まるとかね、
はい、
お客さんの行動ってこんな時に止まるんだよとか、こんな着眼点で売り上げがさらに倍にとかね、この会社の利益率を劇的に改善させたのはとか、まあそういうようなワントピックで事例が出てくるということでございますので、
はい、事例中心にピンポイントでお話ししつつも必ずテーマがあって、
そういうことですね、
ということですね、
はい、
はい、ぜひ皆さん聞いてみてください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。